昨日まで京都おりまして、で東京戻ってきたらもういきなり、寒くてね、もうダウンを着て、うん、まあ、街行く人もねかなり冬装備みたいな感じになって、参りました。11月の後半デイジでございます。まあ、これね別に生放送でも何でもないですから、その季節の挨拶をしたとてリアルタイムではないですからね。もうこれ聞く頃には、皆さんが聞いて、くださっている頃にはもうまた暖かくなったりね、雪降ったり、あるいはもう年末、それも年越してるかもしれんしね、もうその時空が全然保証できない。でもなんかこう季節の挨拶からこう始まるとですね、それなりのこう雰囲気出ますし、まあなんせこのブログっていうかログになりますよね。この時期はこんな感じやったみたいなね。なのでできるだけ、まあ台風とかね地震が来たら分かりやすいですけれども、この季節の静かな移ろいを語りながらね始めたいと思います。まあ本日はですね、ちょっとやりたくてもなかなかでけんなっていうテーマについてなんかお話したいなと思うんですけれどもね、日々いろんなことを、ちっちゃいことからね、日常の雑務から、今抱えているカロリー高めな仕事からね、まあ、いろいろこう一日の中でやらなあかんことあると思うんですけれども、まあ、私の場合は結構そういうのを細かく書いてましてね、書き出してまして、自分のやらなあかんこととかね、もちろん締め切りとか約束事とかね、もちろんカレンダーにも書きますけれども、今日一日何をしやなあかんかっていうのは必ずあらかじめ書き出してるんですよね。っていうのはまずはね記憶力がものすごいダメなんですよ私。もう予定もねすっごい忘れてしまうんで、一日の例えば今日は昼の14時から打ち合わせあるんですけども、これもね急にスポーンってこう忘れたりするんで、すっ飛ばしたりするようなね、なんかしてるんやろね、その時は。なんかにこう夢中になってしまったりね、してる。まあそういうことがね、やっぱ幼い頃からあるんで、一日に何回もこのスケジュール見直したりするんですよね。でも自分の記憶がもう信じられないんでね、こうやらなあかんこととかも全部書き出してるんですよ。で、書き出さないと頭の中にもいろんなことがあってね、もうこれもやらな、これも同時にこう頭の中にあったらね、なんかこう、そうハードディスクにいっぱいもうデータ溜まってて、もう CPU のその限界も超えてしまってるってね、中のもうハードディスクがもうカリカリカリカリになってるんで、一旦そのデータっていうのは内蔵のハードディスクから外に出してるんですよね。まあ、それが書き出すことで、書き出すとちょっと頭の中すっきりする。でやらなあかんことが目の前に書いてあるからね、まあ、そういう具合にして、まあ、できるだけこう快適な間違いのない失敗のない一日をこう過ごそうと、そんな風に、思っとるんですね。思ってるので、まあ、書いてるんですよ。で書いてる中に、まあ、例えば仕事の締め切りやったら、逆算して、この日までにこれができてないといけないから、1日これぐらいの分量をやってると、まあ、計画通り進む。まあそれは今までのね自分の経験からですけれども、書いてるわけですよね。でそんな中に、まあこういうことも将来的には自分のやりたいことなので、自分のやりたいこと、こういうことが実現するといいななんていうこともね書いてるわけですよ。まあ大げさに言うと夢ね、自分のこう未来とか将来の夢みたいなのをこう書いとるわけですよね。で、まあ具体的にいきますと、例えば 日本で、サウナのイベントをやりたい、日本のもう最大級のこのイベントをやりたい、でもうそういうイベントをやるには どういうことが必要やと、どういう人の力を借りてね、どういうことをしやなあかんから、こう逆算してこう細かく分けていくわけですね。まあ、そういうことを書いて、そのためには、今日は何をやった方がええなみたいなね、でそういうことです。でそういうことをいろいろ書いてるんですよね。でその書いてることをね、まあ、やってりゃ、まあ、それはだんだんその目標や夢にこう近づいていく、それも近づいていきますよ。少し、それ毎日ね、少しですけれども毎日やりゃね、これも単純な話、だんだんそれが形になっていく。まあそれはもう仕事でもそうじゃないですか。だんだんやっぱり1ページ書いて2ページ書いて、でまとまって、20ページかけて発表できて、それがたまって単行本になるみたいなね、そういうことです、単純に言うとね。でそんな中で遅々として進まない案件っていうのがこうありましてね、これはどうしたもんかってね、腕組みしたりねするわけです。その一つがですね、私やっぱりというか水草水槽をずっとこうやってまして、まあ、これも10年ぐらいになるんですよね。でその水草水槽の話をね、まあ、ここで別にやろうとは思わないんですけれども、その植物とこう関わっていく、そのもうすごい単純に言うと、植物のことをもっと知って、育成植物をねうまくこう育成する、まあ、コントロールする、で枯らさないようにね、枯らさないようにしたり増やしたりね、そういう植物でもっともっとストレスなくこう遊びたいってこれずっと思ってるんですよね。でそれはもう私だけのことでもなくですね、まあ、仲間の間でも植物の、まあ、増えたらシェアしたりね、例えば水草水槽やったらコンテストに出品したりね、そういうこの自分の一日の生活の中でこうグリーンタイムみたいなのがあるわけですよ。グリーンライフタイムみたいなのがね、それは非常にその心がねこう静かに広がっていく時間でもありますから、まあ遊びのね、まあこれもすごいインナーなね、陰気な遊びですけれども、非常にこの楽しいので一日のどこかでそれをまあやってるんですけれども、でこれやっぱりねやりながらもうちょっとこう人にも勧めたいんですよね。例えばサウナ行ってどこそこのサウナ気持ちよかったでみたいなんて、今もうすぐに人に伝えることができる。例えばあそこの角にラーメン屋ができた、ケーキ屋ができた、行ってみたら美味しかった、行ってみたらってすぐに口から人に伝わる。でそれ行ってくれたら美味しかったやろ言ってシェアできるみたいなことってあると思うんですよ。でもことこの植物に関してはこれほど面白いのに伝わりにくいっていうね分野ってなかなかないなと思うんですよ。でやっぱ多くは誤解してる。植物とかこの例えば、庭いじり、ガーデニング、これはちょっと生活に余裕のある人がやるもんやみたいなね、でちょっとこう陰気な趣味やし、まあどっちかというとおばはん臭い、まあ、サウナがおっさん臭いであればガーデニングとか庭いじりちょっと老人臭いし、おばはん臭い、なんかこう私の心に引っかかるものって、その高齢者がたしなむものっていうのすごいやっぱりこう、まあ自分がそのね息に達してきた、近づいてきたっていうようなことかもしれないんですけれども、庭いじりっていうのはやっぱ相当面白いんですよね。でもこれなかなか伝わらない。そもそも庭なんかありませんと、ベランダで園芸なんかやってみたこともあるけどもすぐに枯れました、まあ、そんな人だらけです、まあ、私も経験あるんですけどもね、失敗がやっぱ多いんですよねこの分野ね。で例えば園芸ショップ、花屋さんに行ってね切り花なんか買ったりして、で部屋の中で小さい花瓶でこう生けてみる、そんなこともねヤングマンはやらないじゃないですか。なんかこうちょっと生活にゆとりを 感じようと、豊かさを感じようとする、丁寧な暮らしを したいななんて思ってる30代の独身女性とかね、そういう人やったら仕事帰りに花屋に寄って、その成果をね、成果ってあの切り花ね、ああいうのちょっと買ったりして、百合の花なんかね一束買ったりして、部屋に戻ってちょっと生けてみると、で部屋のなんかちょっと百合の香りがして、でちょっとこうね、美味しい香り高い、紅茶を入れて、蜂蜜なんか入れたりしてね、ちょっと甘いひとときを一人で贅沢に豊かに丁寧に感じるみたいなの、そういうのはあるかもしれない、あるかもしれないけど、何せそれと男のこのヤングマンはやらないじゃないですか。やっぱそういうものは女性のこのたしなみやな、生活を豊かにする、まあ、スキンケアみたいなね、そういう分野に追いやられてると思うんですよね。またちょっと長くなりました。分けます。